皆さんこんにちは。オンライン礼拝をされておられる方、おはようございます、こんばんは。今テレビをつけましたら、本当に九州の地震のことが本当にこの連続してこのニュースに流れているんですけども、本当に4月の14日に熊本において最大震度が7、そして4月の16日に本震として震度7という地震が九州で許されました。で、同じ場所で震度7この連続して起こることはこの例がないということをニュースでも語っていましたけども、またその後雨による二次災害、また土砂崩れも、また被害が大きくて、本当にこのまた何度も何度も繰り返す地震、被災地の方がどのような思いで過ごされておられるかと思うと本当に心が痛みます。47名の方がお亡くなりになりに、またこの2名の方が行方不明ということも報道されておられました。で、避難される方は分かっているだけで6万7000人ぐらいおられるということです。で、ヨハネ・モリ牧師のお父さん弟さん家族も家は大変な状態になり、この避難生活をされておられるということです。そして牧師の奥さんの恵子さんのお姉さん家族におきましても、住んでいた団地がこのひびが入って危ない状態なので、近くの中学校に避難されておられるということです。また恵子さんのお父さんは同じ団地におられるんですけども、たまたまその地震が起こった日はいつも寝ておられる時間なんですけども、たまたまその日はテレビ番組があってテレビを見ておられて、この助かったということを語っておられました。でその次の日に倒れたタンスを起こして、そしてハンマーと釘でこの打ったということも言っておられ、で本震があった時にこの倒れずに済んだということもお聞きしています。で、火曜日の段階ではお父さんの方は避難生活しておられないということですけども、今はどうなっておられるか分かりませんが、また森牧師のご家族のためにお祈りよろしくお願いいたします。また熊本教会のエリシャ・デニシ牧師は避難されておられ、また教会の方々はこの命は大丈夫だということも聞いております。またここで地震のために一言お祈りいたします。青木副牧師、お願いいたします。愛するお父様、感謝します。今回熊本を中心に九州において大きなこの地震が許されたことを感謝いたします。その背後には私たちのわからない神様の大いなるご計画があり、神様の祝福の計画があることを覚えて本当にありがとうございます。多くの方が亡くなられ、また神様は多くの方が家を失っておられます。厳しい状況の中において、神様どうぞ多くの方が避難生活をされておられますが、お一人お一人に主が触れてくださり、どうぞ主から来る平安と喜びにどうぞ満たされていくことができますよう助け導いてください。また神様、今本当に何度も本当地震がまだ続いておりますけれども、一日でも早く余震がこのなくなり、また本当にこの地震が本当に一日でも早く終わることができますよう助け導いてください。収まりますように、 止みますようにお願いいたします。また支援物質も本当に神様いろんな状況で滞っているところもあると聞きますが、神様どうぞ必要なところに必要な物質がいち早く神様この提供されていくことができますよう助け導いてください。またどうぞお一人お一人に神様のこの励ましと神様の助けが豊かに現れていくことができますよう助け導いてください。またこの困難の中においても神様どうぞあなたがお一人お一人に触れてくださり、イエス・キリストを知ることができますように、生きた神にお会いすることができますように、この中にあっても多くの救いの御業を豊かに主が表してくださいますようにお願いいたします。また熊本教会の方々を主が特別に覚えてくださり、さらなる恵みと祝福を与えてくださり、最後まで信仰の対応なし信仰の歩みを強めていくことができますよう助け導いてください。神様どうぞあなたが本当にこの地震を主があなたの助けによって あなたの守りによって速やかに終わらせてくださいますようお願いいたします。神様感謝いたします。感謝してこの祈りを愛する尊き主様の皆を通してあなたの前にお捧げいたします。アーメン。それでは続けて被災地の方々のためにまた教会の方々のために問いなしの祈りをよろしくお願いいたします。それではここで1分動画を見てまいりたいと思います。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは大バビロンです。黙示録には寒暖時代に現れる貧富大バビロンについて書かれています。黙示録17章3節に出てくる一人の女が大バビロンのことで7つの頭と10本の角の獣に乗っているとあります。7つの頭と10本の角の獣とはサタンのこととともに復興ローマ帝国のことを表しているので、大バビロンは復興ローマ帝国、つまり今の EU に乗っているということがわかります。また黙示録17章18節には都とあるので、大バビロンは EU にある都市であることがわかります。さらに国々は大バビロンによって不貧困、この場合は偶像礼拝を行ったとあるので、宗教と関係がある都市と思われます。そうなると世界的に影響を与える EU の宗教都市はローマ、バチカンしかないので、大バビロンはローマであると思われます。この大バビロンは地上の王たちを支配する大きな都と書かれていることと、あれほどの富がとあるので、宗教的なことだけでなく政治的にも経済的にも非常に強力な力を持つことがわかります。それは大バビロンの頭である偽キリストが反キリストから権威を移譲され、反キリストの働きを助けるからです。つまり偽キリスト、ローマ、大バビロンは世界を支配する反キリストの権威を使い強大になっていくのです。このように大バビロンであるローマは政治的にも宗教的にも経済的にも世界の中心の都市となり、大患難時代に国々の上に君臨する存在となります。今のローマから大きく変貌することになります。また黙示録18章24節にある都も大バビロンを表し、偽キリストたちによる激しい迫害が起こることがわかります。しかし栄華を極め悪行の限りを尽くした大バビロンは突然倒れます。黙示録16章19節の地震が終わりの印となります。大バビロンは仲間であった反キリストと同盟者たちによって攻撃され、一瞬のうちに滅ぼされるのです。その立ち上る煙を見て人々はその崩壊に驚くことになります。私たちはこれからの EU、ローマの動きをしっかりと見ていく必要があります。それではまた。
ありがとうございました。今日は大バビロンについて少し学んでいきたいと思います。そう遠くない時に患難時代がこのスタートしてきます。 で、今熊本の地震もありましたが、その後エクアドルの地震もありました。で、この7年間の関南時代の中で3つの大地震が起こります。まず1つは第6の不意の時ですけども、これは第4の不意の時にロシアが連合軍を引き連れてこれイスラエルに攻めてきますけども、その時に大地震が起こって、この地震がきっかけとなりロシア軍が敗北していきます。そして2回目は2人の預言者が復活して天に昇る時ですね。それは第7のラッパーの直前であり関南時代の真ん中です。で、3回目の地震はイエス・キリストの地上再臨の時に、再臨の直前に地震が起こります。で、この最後の3つ目の地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどの大きな地震で、そして強い地震であるということが聖書に書かれています。で、信じられるほどの大きな地震が起こるということが書かれていますけども、この7年間の関南時代の中で3つの大地震が起こります。そして5年前に東日本大震災が起こった時に、神様はこの群れに生みの苦しみの始めと言われたんですね。これは何を意味しているかと言いますと、もっと困難が大きくなるとともに、ポイントは生み出されるということですね。この、神様が特別にこの許されている期間、7年間の関南時代の後に生み出される、何が生み出されるかと言いますと、関南前半の大リバイバルが生み出される。そしてこの地における千年王国が生み出され、また新天新地が生み出されるという意味があります。から私たちの時代にキリストの再臨があります。その可能性が非常に高いですね。で、私たちは関南時代前半に、この前半終わってから真ん中、関南時代の真ん中に景挙がありますから、どうぞ私たちはその景挙に預かることができるように、さらに祈りを強めていただきたいと思います。で、自分だけじゃなくて、自分だけ景挙したらいいわっていうんじゃなくって、私たちの周りのすべての方々も共にこの景挙に預かれるように祈っていただきたいと思います。で、これからどのようなことが起こるかということを私たちが正しく理解し、備え、そして使命を全うする神様は、特別な恵みの中でお前のことを示しておられることをしっかり捉えていただきたいと思います。で、今日は大バビロンについて見ていきたいですけれども、この大バビロンにおきましては、宗教的な力を持っていると書いてありますので、間違いなくそれはローマであり、そのバチカン、その中心はバチカンです。で、またこの、都と書いてありますけれども、これは大バビロンを表します。7つの頭、10本の角もですね、これサタンを表し、復興するローマ帝国を表しています。で、週末に出てくるローマバチカンは、この今までなかったほどの力を持つ、そして宗教的力を持つだけでなくって、政治的また経済的な力も持つんですね。で、バチカンの中心はローマ法王であり、偽キリストの可能性が高いです。で、偽キリストが反キリストの像を作って拝ませます。で、拝まない者はこの殺させるんですね。で、額か手に刻印を受けさせます。で、666ですけども、それで刻印を受けない者は売ることも買うこともできない。これはどういうことを意味しているかと言いますと、経済を支配していくということです。で、今のローマバチカンではなくて全く違う形で出てきます。で、パウロ牧師はおっしゃっておられましたけども、スーパーローマ、スーパーバチカン、スーパーローマ、スーパーローマ法と言っておられました。で、大バビロンの頭である偽キリストが反キリストの権威を移譲されて、権威を用いて宗教、政治、経済的にも世界の上に君臨していきます。で、偽キリストはクリスチャンを迫害していくんですけども、で、終わりの時の教会の働きとは、真に主に従う教会と、従う教会を迫害する教会とに分かれていきます。で、偽キリスト、いや、ごめんなさい、偽キリスト、ローマ、大バビロンは、世界を支配する反キリストの権威を使って って兄弟になっていきます。で、偽キリストは反キリスト同盟国に、しかしですね、偽キリストは反キリスト同盟国によって攻撃され、一瞬のうちに崩壊されていきます。で、これから EU、 このローマの動きをしっかり見る必要があることを覚えていただきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思います。今日の御言葉はローマ8章28節35から37節です。ローマ8章ローマ8章の28節そして35節から37節です。もう一度お読みします。ローマの8章28節私の聖書では第3版ですが302ページです。お読みします。ローマ8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。35節私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは誇られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ここから見ていきたいと思います。ここの28節ですけども、神を愛する人々と書かれていますけども、これはその後ですね、神のご計画に従って召された人々と書かれていますから、神を愛する人々は神の計画に従って召された人々のことです。で、皆さんは神様を愛しておられると思いますけども、愛しておられますか？愛しておられますね。愛しておられますよね。神様愛しておられますね。で、愛するっていうのは好き好き好きって言葉でこの表現する時もあるんですけども、言葉だけでなくって態度で表す。それはどういう態度かというと、その方の喜ばれることを私たちがするんですね。つまり聞き従いです。で、神を愛する人々とは、ただ愛するだけでなくって神に聞き従う人々のことです。で、そしたらどうなるかと言いますと、そこで神様が働いて全てが益になるんですね。で、このことは神様が私たちを愛してくださっています。で、神に愛されているものとして、その愛に私たちが応答したからなんですね。だから私たちが神様に愛されている、その愛に応答したゆえに私たちは神に従うことができる。で、従うことを通して神様が働いて全てが益になるということです。で、神様の愛は無代価の愛です。で、私たちが何もしなくても、私たちの存在そのものが神様は愛してくださっているんですね。私たちが生きている、私たちが存在している、私たちここにいる、そのことが神様は愛してくださっているんです。で、神様は自分の愛する一人子を十字架にかけてくださいました。で、私たちの罪をも十字架にかけてくださいました。で、キリストご自身も神様を愛し、私たちを愛してくださっているからこそ、自分から住んで、自ら住んで神に従い、十字架の道を歩まれたんですね。で、十字架の上で全ての罪を担われて、罪そのものになられたんです。だから神に捨てられた。愛する一人子イエスは神に捨てられたと書かれています。だからキリスト神の子が捨てられたからこそ、私たちは捨てられることがないんです。それほど神様は私たちを愛してくださっています。で、 私たちは神様の愛を受け取りました。で、十字架の愛を受け止めました。そして永遠の命が与えられているんですね。で、だからイエス様を信じた人は天国に行けるです。で、聖書を見てみると、イエス様が十字架にかけられた時に、両サイドにこの犯罪人がこの十字架にかけられていました。で、最初両方ともこのイエス・キリストに対してイエス様に罵声を浴びさせていたんですね。ところが片一方がイエス様が十字架上で祈られる祈りの姿を見て、その分かったんですね。何が分かったかと言いますと、この人が本当の救い主メシアだということが分かったんですね。で、分かってこの言いました。あなたがパラダイスに着くとき、私のことを思い出してくださいって言うわけですね。そしてそれは精一杯の罪人の信仰告白だったです。で、二人はこの散々この悪いことをして、で、その結果として十字架にかかったんですから、殺されて当然なんです。当然なんです。ところがその罪の中でこのキリストの十字架を信じた片方の人は、だからこの思い出してくださいしか言えなかったんです。罪の中で信じましたから、すぐにこの救ってくださいとは言えなかったんですね。精一杯の言葉で思い出してくださいと言ったんですね。でその方、言われたことに対してイエス様はすぐにですね、答えられたんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいますって。で、今日っていうのはこの今という意味があって、瞬間という意味があります。ですから彼はですね、散々悪いことをして、その結果として十字架にかかったにもかかわらず、イエスは救い主であるということを信じて悔い改めた瞬間に救いがやってきて天国行ったんですね。で、救いは素晴らしいです。永遠の命が与えられています。それです、ね。でも私たちはこの天に帰る直前に救われてはいないんですね。なぜかというと、私たちには神様の特別な計画があるんです。それは神の計画というのは、終わりの時代に私たちが永遠の命を全ての人に分かち合うために、この場所に、この時代に、この時に導いておられ、そして救いへと導いて、救いを与えられたんですね。ですから神の御心の人生を歩み、神を愛し、神と共に歩み、神の計画の内を歩み、全ての人に永遠の命を分かち合うために、そのために主に従うことを、私たちの人生において神様を置いておられるんですね。主に従うことを私たちの人生に置いておられる。本当に神様が、私たちが主に従うときに神が働き、すべてが益になるんですね。で、こんだけ、ここだけ益になるけども、こっちは益にならないということはないんですね。すべてなんですね。で、この中にこの過去を振り返って、もうあの部分だけは消したい、消しゴムで消したいっていう方が一人は二人はおられると思うんですけども、もうでも私も実はそうなんですね。振り返って、もうあの時点、あそこのところだけはもう消したい、消して私の目から消え去ってっていう部分があるんですけども、しかし神様はおっしゃってるんですね。私たちが本当に神様に従うときに、神様が働いて、この全てが益になるんです。全てが、どんなことも益になるんですね。すごいと思いません？すごいと思いますね。消しゴムで消したいと思うところも、全部私たちが神に従って、そして行くときに全部が益になっていくんですね。神様の恵みはすごいです。全てが益になっていくんですね。で、このただしですね、そこで今は益になっていない方も、本当にこの皆さんの人生はこれから益になっていきます。しかし、そのただしです。神が働くのは信仰ですから、イエス様が信じたようにその信仰を持ち続け、 神に従い感謝し賛美を続けていく必要があるんですね。忍耐強く感謝し賛美し従いの歩みを続けていく、継続していく必要があります。でここでですね、全てが益になることは先週ですけども、パウル秋元牧師がおっしゃっておられました。このすぐにですね、すぐに短い期間で益になることと、すぐに短い期間で益となることと、そして、長い、これはすぐに短い期間で益になることは、神に求めたら、求めた瞬間神の技を見る、で病が許され、で神に求めた瞬間癒しが起こる、で問題が起こり、問題に関して従っていったら神が逆転された、本当にすぐに短い期間で益になるってことですね。でここで証があるんですけども、娘のゆり子が喜びがこう体がだいぶ大きくなりましたので、お洋服が大きな服がいるんですけども、タンスの中見たらなかなか大きな服がだんだん少なくなってきたので、先週ですけども、神様どうぞ喜びに新しい服、服を与えてください、服を与えてくださいって祈ったんですね。祈ったらその日に知人から電話がかかってきまして、喜びちゃんにお洋服はあるので取りに来てくださいっていう電話が入ったんですね。本当にびっくりです。もうこう祈ったらすぐに神様はこの益地してくださるっていう、この本当に見ることができました。そして、私の証なんですけども、最近このイエス様のことをある方々に伝えていたんですけども、ある方々はもうそのイエス様の話はもういいです、もういいわと言ってこうしらけてしまったり、もうちょっと嫌な顔をされたり、またある方は第三者を通してその方がもうイエス様の言葉伝えてほしくないということを言ってたよということも言われまして、はぁと思って、もうなんかもうこれもう福音を伝えるのももうやっぱし嫌だな、もうやめようかなと思ってたんですけども、でも神様が救いは神様の主権にあって、神様の働きであって、私たちはこの福音を述べ伝えることだけでいいっていうこのことをこの聖書を通して語られましたので、祈ったんですね。使徒の4章の29から30のところで、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてくださいと先週祈ったんですね。そしてその 2,3 日後女性口行った時に知人にお会いして、福音を語ったんですね。福音を語ったら本当に救われたんです。一緒に感謝いたします。救われて神様が本当に祈りに応えてくださったと思います。そしてそれは夕方だったんですけど、また夜にお電話いただいて、ある方のところに行った時に膝が痛いっていうことをおっしゃってたんですね。だからその膝の痛みのために祈らせてください言ったら、祈ってくださいとおっしゃったので、その膝のためにも祈ることができたんですね。でそれはまだ癒しが起こってるかどうかわからないですけども、神様はこの祈りを聞いてくださって、本当に福音を述べ伝えることと、それから癒しの祈りを本当にさせてくださったっていうことを本当に見ることができました。本当にこの短い期間で本当に神様聞いてくださったっていう、本当に体験しました。でまたですね、全てが益になることに関して、長い期間で益となることもあるんです。長い期間で益となる、この時は忍耐が必要です。そして 長い期間の中で益になることがあるんですけども、忍耐が必要なんですね。でパウロ牧師の癒しはそうなんですけども、癒されるのに5年かかりました。でその後20数年間歯医者以外病院へ行ったことがなかったとおっしゃっておられます。今はちょっと腰を痛めて病院にも行っておられますけども、でもすごいことです。そしてまたベニ君の癒しも感謝し、神に求めたら癒すという言葉が与えられ、信仰の対応をとって聞き従って感謝し賛美をする中で、ある期間起きながら少しずつ癒され、完全に癒されたですね。期間、ある期間、長い期間ですけども、益となるということとともに、聖書の中でもこの盲人の癒しがたくさん書いてあるんですけども、この瞬時にこの盲人が癒されたというところもありますし、場合もありますし、また時間を置きながら盲人の癒しが起こったということも書かれています。両目に唾をかけて、何か見えますかとイエス様が尋ねましたら、ぼーっと見える。でその後もうまたこの祈られた時にはっきり見えるようになったということも書かれておられますから、本当に瞬時に癒される時と、また時間を置いてこの神の技がなされる、すべて益になされる時もあるということはあります。それからもう一つはですね、天に帰って益になることもある。天に帰ってですね、天に帰って益になることもあります。神様が働くのはこの地上だけだと思いがちですけども、神様は永遠に働いておられるんですね。で私たちはこの永遠の世界に生かされている。で永遠の世界の方がこの地上よりも長いんです。そしてこのですから、その実は天に帰って益になることもあるんですね。である事柄はこのもしかしたらこの地上で益になっているってことを見ないかもわからないんですけども、しかし天に帰った時にはっきりとそれが益になっている事柄があるんですね。でサリーさんがここの兵庫フィラデルフィア教会に来られて証しをされておられたんですけども、プラハ教会の教会員の方の証しをされておられました。日本人の女性の方とその旦那さんのチェコ人の方なんですけども、そのチェコ人のご主人はがんの闘病中だったんですけども、奥さんはその、この奥さんはそんな様子を見せなかったんですけども、ご主人は病気で大変だったそうなんですね。でサリーさんがそのため祈らせてくださいとこのお願いしましたら、福音をしかし祈るのはいいんですけど、福音を語らないでくださいとおっしゃったんですね。しかしですね、サリーさんはこの自分じゃない聖霊が語られたとおっしゃって、もうバーッと福音を語られたんですね、その男性に。そしたらその男性はそのサリーさんが語られた福音の言葉に触れられて救われたんですね。救われて、そして断る意味は何もないと言って救われてしまったんですけども、救われたんですね。そして病状は良くなって回復されていったんですけども、でもまだその後悪くなったんですね。で悪くなられた時においてもサリーさんはこのローマの8章の28節ですね、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、この言葉をずっと彼女にこの言い続けてきたわけです。そしてサリーさんがおっしゃるには、私はこの言葉しか知らないから、他に何も知恵もなかったからこの言葉だけをこの語り続けたってことをおっしゃっておられましたけども、そしてこの言葉を語り、そして全てが祝福になって全てが益になるから徹底して感謝をしていきましょうということをこのご夫婦に語っておられたんですね。でこの言葉を一本も言い続けてきたわけです。でそのご家族も教会の方々も、そのサリーさんもですね、この癒しを信じて、すべては益になるということを言っておられますから、癒しを信じて祈り続けてきたんですけれども、でも 結果は違っていたんですね。結果はこの癒されずに召されてしまった。でそれがサリーさんのテレビの収録の1日前だったんですね。でサリーさんは悲しくなってショックだったんですね。癒されることを信じていたから。で奥さんは神はいないということをサリーさんに電話してきたわけです。でそれを聞いてサリーさんはもう信徒は2人も失ったと思ったんです。二度と教会は来ないなと思ったんですね。で亡くなった時も、しかし亡くなった時もこの全ては益になる、だから感謝しましょう、感謝しますということを言い続けてきたわけです。で翌日のこのテレビの収録になったんですけども、神の導きだからこの神に従って収録に出ました。そしてサリーさんは失意のどん底で一睡もできなかったんですけども、これ神様が導いておられますから、神様により頼んで神様の助けを受けながら収録を受けました。そして収録は祝福されて無事に終わったんですね。で神の導きだから神に助けを求め御心を行ったゆえに、その夜奥さんからこの電話があったんですね。で感謝します、本当に本当に全てが益になりましたってこの言われたんですって。でこのそれはどういうことかと言いますと、この信仰はこの彼女の信仰ではなくて、御言葉を語り続け、その状況の中でもサリーさんが神の憐れみによって御心を行ったので、そこに主が働かれ、そして彼女にも主が触れられた。そして多分昇天式で祝福されたのではなかったのではないかということをおっしゃっておられます。でご主人はご主人はこのご主人の家族のすべてはクリスチャンなんですね。でもただ一人クリスチャンでなかった、その彼が救われていなかったんですけども、でも絶対このイエス様を信じることもできない人と思われた方々が本当にイエス様を信じて救われたんですね。で彼女は本当神はいないと言ったんですけども、しかし本当に神様が彼女に触れてくださって、ご主人が本当にこの最も素晴らしいところに行った、最も素晴らしいところに行った、天国に行ったということが彼女は分かったんですね。で天国の確信と永遠の命が与えられたってことを確信を持って、その困難と試練の中で御言葉の中でその体験をしたんですね。全てが益になるという体験をされたんですね。で最も素晴らしいところに夫は行ったというこの素晴らしい体験をされたわけです。で私たちが見える世界はなくなります。で私たちには永遠の命が与えられています。で神様が働かれるのは永遠の命の中で、永遠の世界の中で働いているんですね。ですから私たちにおいても、この天に帰ってから本当にこの事柄はこういう形で私の人生の中で益となったんだと言えることもあるということを覚えていただきたいと思います。ですから、すぐに短い期間で益となることもあれば、長い期間で益となることもあれば、また天に帰って初めて分かって益になるということもあるということを覚えていただきたいと思います。で、35、37節を読みいたします。と私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、書いてあります。ですから私たちが神に従っていくならば、神様の愛から私たちを引き離すものは何もないということですね。私たちが本当に神様に従っていくならば、神様の愛から私たちを引き離すものは何もないということです。で、たとえですね、私たちのこの命がなくなったとしても、私たちには永遠の命が与えられ、神の愛が与えられていますから、引き離すものはないんだって、何も引き離すものはないんだって、神様の愛から私たちを引き離すものはないんだってことを覚えていただきたいと思います。ですから、しかし私たちは、37節です、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと書かれていますから、私たちはこれらのことによってですね、 私たちを愛してくださる方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的勝利者となるんですね。すべてが益となるとともに私たちは圧倒的勝利者です。神の勝利なんです。で、罪に打ち勝ち勝利を取りイエス・キリストを信じているから、信じて従っていくならば勝利は私たちの人生にですねずっと現れ続けていくのですということです。たとえ命がなくなったとしても永遠という世界で天国で勝利を勝ち取ることができるということですね。覚えていただきたいと思います。大患難に入りましたらこの反キリスト、偽キリストに殺されます。で、殺されるということは人間的に見るならば敗北に見ますけども、反キリストはなぜならば聖徒に打ち勝った権威が与えられていますから。でしかしですね、真に信仰を守るならば必ず殉教という子たちになります。で、私たちがこの地上に全てのものを持っているとその死は、この殉教という言葉はこの敗北に見えるんですけども、しかし違うんですね。敗北ではなくて勝利の凱旋となってきます。なぜならば殉教者が受ける報いは栄光の冠と書いてあるからです。特別な報いです。で、人間的に見ると敗北に見えても天に帰った時それは報いとなって勝利が現れてきます。ですから神様はこの地上においても勝利と祝福をすべて受け取ってほしいんですね、私たちに。で、天国の報いは永遠です。で、神様は私たちに永遠の命を与えるだけでなくって永遠の命で祝福された人生をずっと過ごしてほしいと願っています。ですからこの地でどのようなこの生き方をするかは本当に大切であることを覚えていただきたいと思います。ですから私たちはこれからいろんな困難が許されてきますけども、しかしこのどのような状況の中においても神様は全てのことを益にしてくださるという信仰に立ち、さらに徹底して祈り聞いて従っていただきたいと思います。そのためにはこのすぐに短い期間が益となる時もありますし、長い期間で息となる時もありますし、天に帰って息となることもあります。さらにこの主に信頼し、徹底して主に従って、主がこの世でまた天においての私たちに祝福与えるべき祝福を私たちは従うことを通して受け取って歩んでいただきたいと思います。それでは終わります。お祈りいたします。愛する天皇様を感謝します。今日の学びをありがとうございます。すべて私たちが主に引いて従って歩んでいくときに、すべてのことを益にしてくださることを学びました。徹底してこれからも主に引いて従って、主が用意しておられる神の祝福のすべてを受け取ることができますよう助けてください。感謝します。感謝してこの祈りを愛する尊きイエス様の皆を通してあなたの前にお捧げいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。では、罪があっては、癒されませんので、全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。また各々癒しのためにお祈りください。天の父様、お一人お一人に豊かに働いてくださり、主の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって病の霊を縛る。イエス・キリストによってお一人お一人の体の精神に働いてくる病の霊を今出ていけ。イエス・キリストの御名によって命ずる精神と体に働くところの病の霊を今速やかに出ていけ。出ていけ。ていけ、ていけ、ていけ、ていけ。イエス・キリストの御名によって命ずる病と精神に働く病を完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 イエス・キリストによってお一人お一人の精神と体に働く病、完全に癒されることを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りを愛する尊きイエス様の御名を通してあなたの前にお捧げいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷をしていまいります。私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。